プラスサイズな私たちのセルフラブガールストーク。この番組はプラスサイズでボディポジティブな3人がリスナーの皆さんと一緒にセルフラブ爆上げを目指し、気になるトピックをゆるくおしゃべりする番組です。メンバーは
吉野直人、
原と
マリアナ LYS です。ユニット名はこちらセルフラブ爆上げクラブ。今回第92回となります。トークテーマはホワイトハラスメントとはについてです。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ホワイトハラスメントっていう単語が、まあ、新しいハラスメントの種類として、あるみたいなんですけど、実は私知ったのが、ちょうど4月、2026年、今年4月だったんですね。お二人はホワイトハラスメントっていう言葉聞いたことありますか？
いや、知らなかったです。
私もこのトークテーマで初めて知りました、
うん、ですよね。なんか意外にこのハラスメントの種類はなんか2024年ぐらいから一応あったみたいなんですけど、まあ、ちょうど4月のタイミングでとある記事を読んで、私も初めて読んで、こんなハラスメントが存在するのかってちょっと激震だったんですけど、意味としては特にこう職場環境において上司や同僚が相手に対して過剰な優しさや配慮を示すことで、結果的にその相手の本当の成長機会を奪ってしまう行為のことを言うらしいんですね、うん、で、まあ、例えばあくまで例なんですけれども、なんかこの下の普通の社員の方が大変だと思うから、自分がいろいろ仕事やってやってしまったっていう風なことだったりとか、あと責任のある仕事ってプレッシャーに感じて大変だろうから自分がしちゃおうっていう行為だとか、あとはなんか残業は厳禁だから早く帰ってって、本人の意思を無視して残業はさせないとかっていうことをホワイトハラスメントというみたいです。はい、で、このハラスメントについて、実はマイナビさんが4月にですね、なんか中途入社1年以内の20代から50代の正社員の方を対象にですね、調査したんですよね。で、その結果では入社1年以内の中途社員の 13.6% がホワイトハラスメントを経験したという統計も出ております。はい。ホワイトハラスメントの意味、ちょっと先ほど説明させていただいたんですけど、その意味を知って、ナオさん、原さん、どんな印象を受けましたか？
なんかそういうのがあるんだって思ったんだけど、なんかこれって、親子間の関係とかでも同じことが起こるなと思って、子供に対してこう、なんだろう、良かれと思ってさ、親がいろいろことすることあるじゃないですか。
確かに。
お膳立てして、なんかこう失敗しないように、なんかこう成功させることだけしかやらせないとかさ。
確かに。
何でも親が選ぶとか、っていうことがあるなって、なんかそれと似てるなって思ったんですよね。
素晴らしいです。私その観点からの発想全くなかったですけど、確かにそうですよね。
なんかこう過干渉っていうか、なんかまあでも子供の力を信頼してないみたいな感じですよね。原さんどうですか？
そうですね、私もやっぱりこう最初に聞いた時はあれ、それって本当にハラスメントなのかなってこう思いそうになった部分があったんですけど、確かにそうですね、なんかでも実際のこうパワハラとかでも良かれと思って言ってやったんだみたいなこうパターンも多いから、結局そこのすれ違いが大きくなってしまってっていうとこでは確かに共通してる部分はあるのかなと思いますけど、このこう過剰なとか行き過ぎた優しさみたいなワードを聞くとちょっとなんかざわざわする部分もあったりして、逆にこうそれを盾にこうやっぱり厳しくした方がいいんだみたいな、こうなんかそっちに使われちゃったりしないかなみたいな心配もあったりで、 難しいなってちょっと思ったりしました、
うんうんうん、
確かに私もその観点ではあの原さんと本当に似てる感想なんですけど、結構そのホワイトハラスメントの定義として過剰な優しさや配慮っていうところが結構キーワードになってるので、うんうん、まああのこう先輩が責任のある仕事回す、あの回してくれないとか、本当はもうちょっと時間かけてオフィス残って仕事片付けたいみたいなことを過剰な優しさや配慮っていう言葉でまとめられてるのは、なんかむしろ本質的な問題をちゃんと特定せず、
うん、
なんか間違った方向でなんか対処しようとしてる感があって、すごいざわつきがあるんですよね。まあ、例えばその責任のある仕事がもっとしたいのに任せてくれないのであれば、まあ、例えばそれはこう人事関連の問題で、あの上司とその普通の部下の方のコミュニケーションじゃあどうするかっていう問題だったりとか、あとは何ですかね、例えば自分の部下に対して、あ、この仕事大変だから、あの自分がやった方が早いから、あの自分がやっちゃおうみたいなやり方だと、反対にこうチームワークとしてちゃんと仕事するためのこのリーダーシップだったりとか役割分担のスキルが求められるのに、なんか過剰な優しさや配慮っていう全く別のことで片付けられるの、すごい違和感がありました。
そうですよね、うんうん、なんか私も これを機にホワイトハラスメントについてちょっといろいろ調べてみたりしたんですけど、このこう優しさが行き過ぎてるみたいなところに焦点を置くと、結構それってどうなのみたいな、こう結構モヤモヤする部分も多いんですけど、なんかこの成長機会を奪うっていう点だと、例えばもうすごい立派なこうなんていうんですか、力というか資格というか、その仕事できる人に対してわざとすごい簡単なこう業務を割り振って、こう精神的にこう追い詰めるじゃないですけど、なんか悪意も込みでこうなんかやるパターンも多いみたいで、それはハラスメントだなってこう聞いてパッと分かるようなことだったりしたので、なんかこ
う
一見同じことでもそういう、こうちょっと違いというか、なんかそういうのもあるなって思ったりしました。
なんかよくさ、こう会社で内部告発とかした人がさ、なんかこう違う部署に移されてさ、なんか窓際族みたいなさ、
あ、はいはいはい、
なんか雑用させられたみたいなこととかあるじゃないですか、
うん、
なんかそういうのもちょっと似てんのかなとかも今思いました、聞いてて、
うんうん
うん、
そうですよね。なんかあのこのホワイトハラスメントが一回注目されたきっかけが2024年に、うん、確か TBS だったかな、なんか2024年春にですね、川口春奈さん主演のドラマでナインボーダーっていうドラマがあったみたいなんですよ、はい、でなんかその主人公の方がこうブランド戦略部の副部長に抜擢されて、うんうんうん、最年少で、でなんかいろいろこうキャリアアップしていく中で、こう部下に残業しなくていいとか、ああ私がやっておくねって声をかけてたところ、その部下があのこの人は指導してくれないフォアハラだって反発したらしくて、一回なんか SNS でバズったみたいなんですけど、私全然このことを全く2024年は知らなかったので意外でした。こんな数年前から
一
応ハラスメントの種類として存在してたのは、
うん、知らなかったです私も、
確かに。でもなんか何ハラとかって結構話題になりやすいというか、
うん、
で最近だとそれもハラスメントになるのみたいな文脈で語られがちなので、なんかそういうノリでバズったりしたのかもしれないですね。
うんうんうんうん、
そうですよね。なんかあのハラスメントって、まあ、日本だと結構セクハラからハラスメントっていう単語が認知されたと思うんですけど、なんかその最初の頃は特にこういった行動をハラスメントっていう風にちゃんと定義付けることで、なんて言うんでしょう、なんかあんまりこういった行動は問題ですってあの強く言えなかった人たちが言えるためのなんかいいお守りだと思ってたんですけど、うん、なんか最近はちょっとなんか乱用されすぎていて、
うん、
なんか実際そういういろんなハラスメントの行為してる人もなんかめんどくさくて、あ、これもハラスメントなんだろう、めんどくさいなみたいな感じで、なんかシリアスに受け止められ なくなってきた感があって、うんうん、それがすごいちょっと残念に思うんですよね。
うんうんうん
うん、そうですね。なんかホワイトハラスメントもやっぱり一見聞いた時そっちの方なのかなというか、こう結構バックラッシュじゃないですけど、なんかそれもハラスメントになっちゃうのかよって話題に上りがちなタイプかなってちょっと思いましたね。
うん、
特になんか優しさや配慮って、まあ、あのだんだん今の時代いろんな例えばアイデンティティの方とか生き方の方とかが存在している中で、うん、あのそれぞれのタイプの人にこうリスペクト持つ上での優しさや配慮って、うん、むしろなんかもっと社会的にした方がいいと思うんですよ、うん、でもそれが、うん、あのなんて言うんでしょう、こう本質的な問題がこうもうちょっとこう、うん、リーダーシップやチームワークのあのなんて言うんでしょう、チームワークの問題とかっていうところじゃなく、優しさや配慮っていう風に求められるのがすごい残念だなって思って、社会的にはもっと優しさや配慮すべきって私は思っちゃってるので、
ね、うんうん、そうですよね。まだまだ足りてない部分がいっぱいある中で、こういったこう、
うん、
行き過ぎた配慮みたいなワード聞くと、え、うってこうね、やっぱりなっちゃう感じがありますね。
なんかまるでこう優しさや配慮するのが悪いみたいな印象も受けるし、
そうですよね。なんか昭和時代のこうなんか打たれて強くなるみたいなね、なんかマインドに戻っていきそうでちょっと怖いですよ ね。
なんかそう、結局なんかあれが一番いいよねみたいな話になりそうで嫌ですよね、うん、その流れが、
うんうん、
あ
の最初の頃ナオさんがこのホワイトハラスメント の意味について、例えば職場だけでなく親子でもあり得ることっていうふうにおっしゃってたと思うんですけれども、うん、なんか確かに結構やっぱ子どものなんか親が干渉しすぎると確かに子どもの成長機会は奪われるケースって、うん、結構やっぱあるなって感じました、
うんうんうん、なんかこう親ができないって決めちゃって、
うん、
本当にできなくなっちゃうとか、なんかあこうあなたは人見知りだからとか言っちゃうことによって、その子がこう、あ、自分は人見知りなんだとか、なんかこう頭が悪いとか言ったりとかさ、
はい、
それでなんかもう勉強しても意味がないなと思って勉強しなくなっちゃうとかさ、
確かに、
うん、なんかそういうのありそうだなって思って、
うん、そうですよね。なんかモンスターペアレントとかもいい、うん、でまあいい例ですよね。まあ多分自分の子供のことすごい心配なの分かるんですけど、なんかやっぱ必要以上、あの結構やっぱ過剰にこう先生にいろいろクレーム入れたりとか、
うん、
あのしてしまうと、まあこの子供自身がいろんなこうなんて言うんでしょう、難しい問題に友達同士で遭遇した時の自己解決力の能力だったりとか、
うん、
あのこういう話をちゃんと伝えなきゃなっていう、なんかコミュニケーションの能力だったりとか、なんかやっぱいろんな能力が削られることって多いですよね、きっと。
うんうんうんうん。ね、なんかそういうなんか会社、そういうなんかまあいわゆるホワイトハラスメントとかする人もさ、なんかもしかしたらなんか親とかにそういう風にされてたのかもしれないしね。
ああ、なるほど。
なんか、そうやってやることが、あ、なんか愛情とか思いやりだと思ってたりとか。
うん。
わかんないですけど。
確かに、それありえそうですね。
うん。ね。なんか、でも、人のためにね、いろいろこう、やってあげるっていうのはいいことだと思うんですけど。
うん。
うん、
そうですよね。結構なんか人のためにやるっていう思いやり大切ですけど、なんかやっぱありがた迷惑っていう単語もあるじゃないですか。なのでなんか本当にこうされてちょっと迷惑だなって感じたら、それを伝える能力をやっぱコミュニケーション力も必要ですよね。こう人生歩む中で。
うんうんうんうん、
確 確かに結局こうどこまでが親切でどこまでが迷惑になっちゃうのかって本当に人によるじゃないですか、
うんうん、
なので結局そこのすれ違いなのかな。なんか親子だったらねこう結構パワーバランスが全然違ってきちゃうから、うん、こう子供も 何が自分にとって迷惑で何が成長になるかってもちろんわからないわけなんで、うん、そこはやっぱりこう親がなるべく気をつける必要があったりすると思うんですけど、社会人ってなるとねやっぱり大人同士だからそのこう双方で何かこう話し合ったりとかこう調整し合ったりということができたら一番いいかなと思いますよね、
うんうん、ちなみにお二人は例えばこうご家族の中であれこれまでのお仕事されてる中であのこれこういった人たちの関わり方によって自分の成長機会が奪われたなって感じた場面ですとかあの思うようにこういろんな機会をつかみに行ってなかったみたいなご経験ってありますか何か、
なんだろうなんか機会が奪われるってほどじゃないですけどでも確かにすごい優しい仕事で優しい先輩がいてでなんか何でも自分が詰まると何でも代わりにやってくれる先輩って確かにいたんですよ当時でその迷惑とまでは思わなかったですけどなんかその業務だけがピンポイントでなかなか覚えられなかったみたいなことは確かにあったのでそうですねだから自分でその時は結構こう一人でできるようにこうなんだろうマニュアルというかなんかいろいろ自分からなんかやんなきゃなみたいな思ったことはありますけどそうですねそこは確かに自分からこうもうちょっと先輩に話しかけてというか何かしてもよかったのかなって今は思いますね。
難しいですよね確かになんかそういったこう業務とかだと自分が苦手と感じてるところを いつまでたってもなんかほんわりとしか理解できなかったりとかむしろこう克服できなかったりするっていうこと確かにありますよね。なおさんいかがですか。
確かにそうですねなんか原さんの話を聞いててあ確かに私も昔そういうことあったなと思って、うん、なんか役割がねちゃんと分けられてる仕事とかだったらいいんだけど、
うんうん、
なんかグループでやる仕事でなんかいつもその人に任せちゃなんかやってくれちゃう仕事とかってやっぱ覚えづらかったなとかも思って
うん、
うん、思いましたし、なんだあとなんか家族とかだとなんかダメ出しダメだ
はいはい
ホワイトじゃないですよねダメ出しとかなんかこうするなんかとにかくこうなんだろうなまあしかも兄弟とかだとさ年上だからさなんかこう言ってること正しいのかなとか言って思っちゃいがちなんですよね、
うん、確かに子供の時は特にこう年上の人イコール自分より頭がいいよく知ってるって思いがちですよね。
お尻だなとかって思ってたりとかするのでなんかダメだしだ褒められたことほとんどなくてなんかこれがいいねとかそれよりもダメ出しとかの方が多かったしあとなんか比較されたりとかさ
うんうん
うんうん、っていうのがあったかなと思って、うん、でもなんかそのセクハラとかもそうだけどさこのホワイトハラスメントとかもそうだと思うんですけどなんかこうあれですよね多分境界線が曖昧になってるというか、 なんか、
うん、
自分はこうだったからこうでしょみたいな
はいはいはいあそれはありますね確かに
ね
なんかこうマニュアル化は完全には難しい部分も多いですよね、うん、
なんかこう私は言われて別にこれはセクハラだと思わないからみたいなそんな感じでこうセクハラ的なこと言ったりとかさ、
うん、
そうですよねあとなんかたまに SNS であのこうなんていうんですか、なんかとあるイケメンの俳優さんを例に出してこの俳優さんだったらこうされてもいいみたいなことを発言されてる人とかいて、なんかそうなるとやっぱこのかっこいいかっこよくないのなんか主観的なところが評価軸になっちゃったりとかなんか余計わけわからなく感じる人も多いですよね。
うんうんうんうん確かにねそうなんですよね。からそううん、結局なんかその相手を尊重してるかどうかとかが、
うん、
ハラスメントに関係してくるかもしれないですね、
うん、確かに、
うん、
あとまあ仕事っていう環境ならもう少しちょっと分かりやすいかなって思って、まあ、本当に仕事に関係があるのかどうかっていうところも結構重要かなって、
うん、
感じましたね、
うんうんうん、
特にセクハラ関連ですと、
うんうん、確かにね。
いや、ありがとうございます。リスナーの皆さんはホワイトハラスメントという単語は聞いたことありますか？もしあったらぜひ教えてください。あとご自身が例えば、まあ、ご家庭や職場でこれまでのご経験で何かこう本当はこういったことしたかったのにさせてもらえなくて自分が成長できなかったってちょっとモヤモヤ抱いたご経験とかあったらぜひ教えてください。はい、それではですね、今回はこの辺で。この番組はスタンド FM、Spotify、Apple Podcast、YouTube、Amazon Music などで毎週金曜日に配信しております。チャンネルのフォロー、コメントやレターもお待ちしておりますので、どうぞご連絡ください。レターフォームは各配信の概要欄をチェックしてください。SNS でつぶやいていただく際のハッシュタグは、ハッシュタグこちらぶラジオ。こっちはひらがなでラブ、ラジオはカタカナで。次回の配信もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。